その大蔵の時間ですから、中で章の中で一番上のトップの人が学校の理事長やってたんですね。で、その先生は彼と面接して、で、自分はかつて天皇陛下が神だと言われたから辞めたって、教会辞めたって、そんな暗示を受けたくないっつってね、辞めたって。だから自分と神様との間に天皇陛下がいるなんて認めないということでね、暗示受けなかったんですけれども、今度は自分と神様との間に大蔵次官がいるのかと言ってね、それで、自分は神様第一に生きるんだっていうことで、それでもいいのかって言ったら、いやそれはいいって、しかも自分はお金のことは分かんないから、いやそれは私がやるからって、ね、大蔵次官ですからね。それで、そこの校長になったという、そういう先生なんですけれども、その本の中にですね、勝木敦史先生がインタビューしている中で、時には一緒にお茶を飲むこと、お菓子を食べることがある、そうするとお祈りするって言うんですよ。この曽根先生はね、神様に感謝すると、ね、だから神様への感謝ということがこの生活の一部になっていた。パウロにとってもそうだったんですね。で、パウロはそういう中でいつも喜びを持って祈りと、喜びというのはこのピリピの手紙のテーマですね。喜びを持って祈り、そして感謝を捧げた。じゃあ何を感謝したかということも五節にありますね。あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。パルモがピリピで伝道して教会が設立されてから、この手紙を書いた時まで約10年の月日が流れていました。最初の日から今日まで、この10年間ピリピの信徒たちはパウロの宣教と深く関わってきて、惜しみなく協力しました。その関わり協力が福音を伝えることに共に携わってきたということ、これはどういう意味か、この携わってきたというこの言葉の意味、この言葉のは交わりという言葉で、コイノニアというギリシャ語なんですね。共有する、分かち合うという言葉です。ピーピーの信徒はパウロと生活や持ち物を分かち合ってきた。その結果パウロは伝道を続けることができた。ですからピーピーの信徒たちはパウロと苦楽を共にしてきた。それはまた物質だけではなく、心においても思いにおいてもパウロとピリピの信徒は一つでした。彼はパウロのため祈りのパートナーになっていました。パウロは彼らの祈りとどれほど祈りにどれほど励まされたことでしょう。私たちは この教会に来た時から、伊藤道夫先生が牧師で一生懸命やってくださって、なんかそれ当たり前みたいに思って来てしまったかもしれませんけれども、先生いつもありがとうございます。おっしゃったことありますか、この修法を一つ作るの いろんなところへ連絡したりするのもありがとうございます。素晴らしい牧会者が花の木に与えられていること、どれほど私たちは感謝しているでしょうか。先生は一つの教会を立て上げ、そしてそれを他の若い牧師に委ねて、あ、もうこれで終わったと私のやるべきことは終わったと思われなくてですね、いやもう一つまだまだ私は福音を伝えることができると言って、この花の木の教会を始められました。しかも普通の人ができないようなことで始めたね。なんでこの建物があるかって、先生が資材を投げ打ってこれを神様に捧げて、そして私たちはこの教会の働きをすることができている。これは伊藤道夫先生が祈りと信仰を持って始められた教会ですけれども、神様が始めさせてくださった教会だって伊藤道夫先生はおっしゃるんですよ。神様の働きで、神様の教会で、だからこの建物も神様に捧げます。家一軒捧げちゃったんですよ、家一軒神様のためにあんまりいないたまにいる珍しいそういう教会です、花の木は。ですから素晴らしいお手本があるんですよ。捧げるという素晴らしいお手本の上にこの教会が建てられている、本当に感謝のことです。ですからこれからさらにこの建物が用いられ、この教会が地域に根ざした教会として、さらにこの地域の方々に福音を伝えていくことができるように、私たち自身を神様に捧げ、神様のために用いていただくものになりたい。ピーピーの教会は捧げました。自分を捧げ、また自分が与えられているものを必要に応じて捧げました。それぞれに持っているものに応じてです、ね、少なく持っている人は少し、多く持っている人はたくさん、ね、でも天国での報いはその多い少ないにはよらない、ね、少しを持っている人がたくさんの報いを受けるかもしれない。聖書を読んでいくとそういうことは分かりますから、あまりもう説明しません神様の計りと私たちの計り違うからね、私たちがどれほど神に心を捧げているか、委ねているか、それによって神様の私たちに対する評価は違うわけです。ですから本当に今神様がこの教会を建ててくださっていることを感謝して、伊藤先生は次の牧師に委ねたいと思いながら今一生懸命祈ってらっしゃる。私もみんなで祈りましょう。次の牧師が与えられるように、そして教会の必要が満たされていくように、何よりも一人でも多くの方がイエス様を信じて救われるように、私たちの家族が救われるように、隣に住んでる人が救われるように、この教会の近辺の人たちが救われて礼拝に集うことができるように、今しばらくの間コロナでなかなか集うことが難しくなっていますけれども、 ネットとかね、電話とかね、いろんな方法が今できてるっていうの、素晴らしいですね。携帯電話なんてね、考えられなかった。携帯電話が昔あったら、君の名はなんてできないですよ。携帯電話なかったから君の名はがドラマになってるわけでね、あの携帯電話かけたらすぐ通じちゃったのね。君の名はなんて起きて なかったでしょうね。今便利な時代になって、いつでもどこでも誰とでもつながることができるようになりました。ですからこの時代にふさわしい福音の伝え方があると思います。ぜひ神様が私たちをそのために用いてください。互いに感謝を持って使い合っていくことができるようにしていきたいと思います。ローマの地において囚われの身となっていたパウロは、遥かな地にあるピリピの教会の信徒をいつも思っては神に感謝を捧げました。それは彼らが贈り物や祈りや愛を持ってパウロの福音宣教の前進を支えたからでした。そのことのゆえにパウロはまず神様に感謝を捧げました。私たちも人とのつながりは神によっていることを覚え、神への感謝とともに牧師をはじめ周囲の方々への感謝を覚え、互いに使い合っていきたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日ピリピの3章1章の3つの節を通して感謝することの素晴らしさと大切さを学ぶことができましたことを感謝します。あなたが花の教会を建て今まで導いてくださって感謝します。これからもさらに祝福して多くの魂の救いのために教会を用いてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によって御手に委ねてお祈りいたします。アーメン。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌266番罪咎を許され、これを賛美しましょう。 それでは続いて献金の時となりますが、献金とは救いの恵みに感謝をし、日頃神様から豊かに与えていただいているものの中から心を込めてお捧げする神様への感謝の印です。それでは新聖歌55番今捧ぐるを賛美して、歌い終わってから献金の時といたしましょう。それでは、お見やしの悪くない方はご起立をお願いいたします。本日の礼拝とまた献金ができましたことの感謝のお祈りをお当番の方にお願いいたします。
恵み深い天の父なる神様、主の皆を心より賛美いたします。今朝もコロナ禍の中でありましたが、兄弟姉妹とともに2021年1月第3週の礼拝に御言葉を学び賛美できましたことを心より感謝いたします。吉田浩二先生を通してフィリピ人への手紙より御言葉を取り付いていただきました。罪深い中にいましたもの、主の憐れみをもって救われ、今は主の恵みと平安の中にあることを喜びをもって感謝のお祈りをお捧げいたします。主の恵みによる感謝の祈りを忘れずに日々信仰の道を歩ませてください。恵みによっていただきましたことからただいま献金を捧げいたしました。清めて教会と主の御用のためにお持ちください。この祈りを尊い救いの主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。
アーメン。 それでは続いて使徒信条をご唱和しましょう。使徒信条は前のスクリーンかまたは修法の裏表紙をご覧ください。使徒信条、我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続いて正英新聖歌61番御恵みあふるる、これを賛美して、その後吉田浩二先生から祝祷をしていただきます。
我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが会衆一同の上に、今も後も、いう限りなくありますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお茶をしてください。
今日はですね、コロナ禍の中皆さん礼拝にようこそおいでくださいました。今日はちょっと大事なご報告があるんですけれども、今緊急事態宣言下の中に あるわけなんですけれども、教会としては今までですね、御子イエス様が私たちのために十字架にかかってまでも命を投げ出して私たちを救いに導いてくださった神様の愛に応答するために、礼拝はできるだけ守りたいということで日曜日を集ってまいったんですけれども、ご存知のようにコロナの感染拡大が続いておりまして、収束の兆しも今のところ見られない状況でございまして、私たちの教会としてもですね、教会自身が感染源とならないように、また万が一のために、ご高齢者とか基礎疾患のある方も、私もその一人なんですけども、万が一のことがあってもいけないので、来週の礼拝からですね、在宅礼拝という形でですね、しばらく、緊急事態宣言が 解除されるまでという一応の目安でですね、教会での礼拝とそれから祈祷会ですね、これを在宅にですね切り替えさせていただくことになりました。そしてその間ですね、皆様にはですね毎週のメッセージ入りの礼拝プログラムをですね全員の方に郵送で土曜日までにですねお家に着くように送らせていただくということと、それから土曜日の午後にですねメッセージを中心にした録音されたものをですね日曜日の朝にはネットで配信できるようにですねそのようにして在宅でも皆さんがそれを用いて礼拝ができるように準備していきたいと思っておりますので、ぜひご理解いただきましてご協力をよろしくお願いいたします。それからですね水曜日の祈祷会なんですけども、祈祷会もお休みとなりますが、そのようにしますとお互いの交わりがですねすごくこう希薄になってしまいまして、やっぱりちょっと寂しいので、水曜日の祈祷会はですね水曜ファミリータイムとしてですね、これちょっと教団に配っていただけますか。小グループに分かれてリーダーの方たちが連絡を取り合っていただいて水曜日の同じ時間にですね、場所はそれぞれみんな別々のそれぞれご自宅で祈るんですけども、同じ時間に一緒に祈りましょうということで、水曜ファミリータイムを準備することになりました。今赤いプリントをお配りしておりますけれども、お電話とかメールでですね時間をお互いに連絡し合って決めていただいて、そして祈祷課題を分かち合いながら、今日の皆さんのプリントにもですね祈祷課題を教会としての祈祷課題をお入れしておいたのをプリントで小ボックスに入っていたと思うんですけども、それと皆さんが分かち合った祈祷課題を合わせてですね水曜日にはそれぞれご自宅でグループごとに同じ時間で祈るということをですねさせていただくことを通して少しこう交わりをですね持つことができたらということで、そういうふうにさせていただくことになりました。リーダーになっていらっしゃる方はよろしくお願いしたいと思うんですけども、はい、それから礼拝と祈祷会の教会での再開の日程というのは一応緊急事態宣言が解除されて後ということなので、またその日取りにつきましては決まり次第皆さんにご連絡するということにさせていただきます。ちょっとみんなで一緒にしばらく集まれないっていうのはちょっと寂しいですけども、ね、お互いのためにこの間ですね覚えて祈り合ってまいりましょう。はい、それとですね修法の方の報告ですけれども、今日申し上げたことが、中心に書かれてあると思いますけれども、今日はですねそういうコロナ禍だったんですけれども、吉田先生ご夫妻に、来ていただきまして、本当に素晴らしいメッセージをいただきまして本当にありがとうございました。感謝いたします。また、吉田博子先生にもピアノの伴奏をお願いしてありがとうございました。感謝いたします。それとですね今入院中の方とかですね自宅療養中の方とか施設に入所なさっていらっしゃる方たちですね、それらの方々を覚えて、お祈りをお願いいたします。 そうですね、あとは今日今ご報告させていただいたことを中心に書かれてありますので、この週報を目を通しておいていただきたいと思います。次週の礼拝はそういうわけで在宅礼拝となります。皆様の方にもプリントとネットを配信させていただきますのでよろしくお願いします。何かわからないこととかご質問とかありますか。よろしいでしょうか。ぜひですね、各自皆さんの方もですね、感染防止に よく注意しながらですね、毎日お互いに過ごしていきたいと思います。はい、
はい、私のピンクの歩みは、清先生と、清先生を中心に神田清美さんと清水美和子さんと高井沙羅子と清先生と電話を毎日、私メールできないもんで、
はい、電話で
電話で、電話したい時にしたい時や決まった時間に、
はい、
祈祷会は1時半からだから1時半から
皆さんのご質問が1時半からでよければ、はい、その時間に、はい、それぞれの家で同時に乗るということで、はい、よろしいですか、はい、他によろしいでしょうか、はいはい、よろしければですね、今日の礼拝はですねこれで終わらせていただきます、はい、はい、どうぞ。
以外の方には電話番号をお知らせしてあります、
ね、はい、そうですね、以外の方には電話番号をお知らせしてありますのでお電話が来ると思います。メールをなさる分かる方はメールでしま、でもできるだけ電話とかそういうことになるかと思います。はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。